はい、感謝します。それでは、早速カリスマセミナーの方に入っていきたいというふうに思います。聖書を開けてください。先ほども言いましたけど、小須田牧師が今日はちょっとゆりかさんがまだ入院中ですので来れませんので、私が代わりに、したいというふうに思います。コリント人への手紙の14章ですね、一節を開けていただきたいと思います。よく知っている基本的なことですけれども、見ていきたいと思います。第一コリント人への手紙14章1節。第2版を持っている方は308ページ。私と同じ第3版を持っている方は337ページです。お見せします。愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。お祈りします。天のお父様、よから短い時間ですが、カリスマについての学びをいたします。生きた学びができて、これからのリバイバルに対する、また終わりの時に対する備えができるように、今晩必要なことを導いてください。真の教師である主に期待いたします。イエス様に願っていたします。アメン。急いで出てきましたね。たまに関して学んでますけれどもですね、後でヨハネ・デニシ牧師がね、今日来てました。後で証をしていただきますけれども、白血球が1万3000だったのが、7300まで落ちて、もう、病院に来なくていいって言われたということですね。金曜日に直接ヨハネ牧師から電話いただきまして、あとご本人から詳しくお話していただきますけれども、まず神様に感謝したいと思います。ちょうど去年の10月の半ばからですから、11月はこう節目ですから、その10月の半ばぐらいから何回か病院に行って4回って検査されたと言いますけども、で、ダメだ、白血病か膠原病の疑いがあるということで11月7日に、こっちですね、検査になったんですけども、この時に7300まで落ちた。こっちは1万8000から1万3000の間だったそうですね。でこれだと白血病か膠原病だったわけですけれども、ここで逆転したわけですね。で、デニシ牧師はデニシ勝信って言うんですけど、すいませんね、本人が明かする前に悪いって。順番が私が先だったんです、すいません。勝信だったんですけども、これ実は今年の第一ヨハネ5章4節の言葉なんです。そこから作られたんですね、確かね。確かそこら辺ですよね。その御言葉から与えたの。だから、今年の御言葉の方が、ちゃんとアタックを受けてくださって、ちゃんと勝利してくださいまして、本当に神様に感謝したいと。素晴らしいなと思いますよね。で、今年に入ってから勝利してね、やっぱり見事だと思いますけども、本当に嬉しく思います。で、その一方で、ゆりかさんがですね、後でお手紙っていうか、本人は書けませんので、小須田牧師が今日来れないので、皆さんのお手紙をお読みしますけれども、ゆりこ姉妹が11月1日です、これは。11月1日の路上ライブ中に、倒れられて、一応最後まで引かれたそうですけれども、お家に、もう体が全く動かなくなったのを連れて行く途中で電話したら、もう救急車というか病院の方がもう、ぜひ救急車にすぐ乗せて連れて行かないとダメだということで行って、日赤病院ですかね。沢田敦子さんが7年前に行かれた同じ病院なんですけども、そこでクモマッカーだったんですね。で、ということでありました。で、これはクモマッカーですね。下手をしたら命が。クモマッカー自体は軽いらしいんですけれども、場所が脳の奥の方でですね、手術する場合、この脳を全部出さなきゃいけなくて、奥なので、なんて言いましたっけ、ここの、すごく大事な神経。頸動脈、そう。頸動脈に、当たる可能性があって、頸動脈に当たった場合、一発で命がなくなるので、お医者さんが、ちょっと手術するのは非常に危険なので、ってことで、もう明確に場所が特定できて、はっきりやらない限りできないってことだったんですね。で、くも膜下自体は軽いんですけれども、その、場所がかなり悪かったというか、手術するのは非常に危険な場所だったんですね。だから、それで結局でも、その結果逆に手術が伸びて、ですね、後でお見せしますけど、伸びて、それで今やっておられます。ただ、体調は良くないのでね、ぜひ皆さん続けてお祈りください。それからもう一つが、イスラエルチームの時に、名前は何でしたっけ、ね、いつこさんだけ覚えてるんですけど、下だけが、何いつこさん、長岩いつこさん、兵庫フィラデルフィア教会の長岩いつこさんが、やはりなんて言いましたっけね、脳一血か、脳腫瘍って言ってましたけどね、なんかそれで、今意識まだ戻ってないみたいですね、昏睡状態で、一番新しい方法知りませんけれども、帰ってきた段階ではまだ無理だったようですね。だからまだ帰国してないと。 で今日 の、 朝の東京の礼拝の予言では、この長岩逸子さんが戻ってくるまでまだ派遣は終わっていない、祈り続けなきゃいけないという予言を伏木さんが言っておられました。礼拝予言ですね。だからやはり長岩さんですね、長岩さんが、逸子さん、逸子さんというのがうちの子供みたいなんですけど、逸子さん、ね、がやっぱりちょっと今相変わらずエルサレムの病院で入院していらっしゃるんですね。でしかもどれもですね、かなりデニシー牧師、ヨハネ牧師の方は完璧に癒したれて、お医者さんからも来なくていいって言われて完全に治りましたけど、やっぱり白血病か膠原病かもしれないっていうのはかなりシビアな病気ですね。それからゆりかさんの場合も命が冗談抜きで命が危ない可能性があるわけですね。それからいつこさんのも意識不明で昏睡してるわけですよね。だからかなり厳しい病気が許されていますね。でこれは逆に言えばこれは明らかにこれからこの奇跡、ね、癒しとともに奇跡、ね、癒しとか奇跡っていう、こう神様がいよいよこの働きを逆にこうこれから導かれる、これ一切チームですしね、これ長老の奥さんですし、からこの今年の御言葉のね、ヨハネ牧師でしたから、なんかはっきりなんかその前触れだと思うんですね。だからこの方々のために真剣になると同時に、癒しとか奇跡の働きが今年はこう大きく開き始めていくだろうというふうに思います。ただね、それは信仰を通してね、まあ、これは説教になってしまいますからあれですけど、信仰を通して、だから賜物で言えば賜物を実際に用いることを通してですね、用いること自体が信仰ですから、ね、私が祈ってってね、思わないと思いますけど、もしそういう否定的な思いが来たとしても、来たとしても手を出して祈る人は神が働かれ始めますよね。でも祈らない限りは精霊が勝手に働く場合ありますよ。さあね、特殊な場合ね、ね、賛美の二段で勝手に働きますけど、今たまもの学びですからね、もう実際に手を置いて祈り始めるかどうかが大事ですよね。だから信仰の足を持ってたまものを実際にこう持ち始めるか、で忠実にされている方と、時々忠実になる方と、たまに忠実になる方がいると思いますけど、どうぞ終わったことは悔い改めてよしとして、今日からね、今日からっていうか今年から再びとにかく忠実に賜物を用いて、大胆に用いていってほしいというふうに思います。で今年は癒しとの奇跡がね、いよいよ開かれ始めてくるんで、この賜物の値がこうぐっといくってこととね、すごく思わされます。で男子牧会学の方でね、スキッサー牧師が言ってられたんですけど、今回の派遣の時にもちろん信仰のことを繰り返しはいたんだけど、あの方が、なんだっけ、フリップさんがいつも毎年ポイントのもくれるけど、なんか祈りの布をくれたって言ってましたね。だからつまり祈りがポイントだってことですね。秋元牧師はちょうど相談の時いつも布団をかぶって祈るので、これはいいとか言ったそうです。布団かぶってあんまり祈ってるけど、とにかくあったかくしてるって意味でしょうね。祈りの布をくれたってことですね。だからやっぱこれ一つは祈りですね。もう一つは賜物に関することはやっぱり向こうでもやれたそうですね。だから祈り賜物信仰と思うんですけれども、この賜物に関して皆さんぜひですね、取りなし続けるのと同時に、皆さんは賜物に対して真剣にやってほしいというふうに思います。で、まあ、今日はうちわの方が多いと思うんですけど、一応来月から長崎カリスマ世界の方では長崎の教会全部、市内はとにかく、まあ、県内はまあ他の地域のこともありますけど、全部案内状を出して、いよいよ本格的に他教会に向かってカリスマのことをね、こう言おうと思っています。で、ビデオと秋元記者が来月来られますけど、秋元記者がされる時もそうでない時も、そのビデオを撮ってちゃんと音声もきちっと撮って、他教会に向けてもう映像で出すと、いよいよ本格的に外に向かってね、やろうと思っています。そういう話はすごく強くるんですよね。だから、それは私だけじゃなくて、コスタ牧師も実は同じこと言ってたんですよ。先月ですかね、パウル牧師が来た時に。次の時から許可をもらって、セミナーはね、今、正解ですけど、セミナーあんまり出さないことはいいので、許可をもらって、ビデオと映像で撮って、ビデオと映像で一緒か、撮って、で、それを、出したいと。で、そしたらね、絶対に正解には来ないけど、予言セミナーなんて何やってんだろうってこう興味本位と批判しようと思って見る人は絶対にいる。自分が福音派だったらきっとそうやって見たと思う。で、見て聞いて逆にと思って毎月見るようになって、そのうちきっと来たと思うって言うんですよね。彼はもともと福音派でしたから、カリスマをすごく批判してる教会の人でしたから、ね、だからその聖書からちゃんとセミナーをして話したのを聞いたら、きっと逆に心を開いて逆に求め始めると思うって言うんですね。だからこれから主の方はね、外に向かっていこうとしてると思うんですね。だから二つ、一つはいつも言いますように、私たち自身が技に預かる、 私の手を通して癒しが起こり、私が予言を語って、そういう働きをして、そのことを通して人がガーッと使えてくるね。もう一つは、他の教会とか他のグループ、団体ね、宣教団体、そこにカリスマのことを教え、こう導く。そういうことを、その二つの使命がある。日本だけじゃありません。世界に向かってです。はっきり。インターネットは世界に行きますからね。長崎が聞いたらなんか、ドイツと中国とアメリカから毎週アクセスがあるんですって。で皆さんのところも分かる人に調べてもらったら、海外からきっとアクセスが定期的になるところあると思うんですよ。ね、長崎の場合はですね、まあ、東京の時なんかはね、もう全国、世界から、世界中が通るんでしょうけど、ね、だから、世界でね、必ずね、聞く人とか見る人ができます。で、もちろん皆さんの地元でも来ると思うんですけども、だから、この、たわものに関してこの年はですね、今まで私たちの訓練ということが中心でしたけども、ゆりこさんとか消さなかったか、まあいいや、今までは自分たちの訓練とか、そういうことが中心でしたけれども、今年は実際にこの賜物を用いて、ノンクリスチャン、ね、世に近づくから、世に向かって賜物を通して宣教していくということと、もう一つは、他の教会とか他の主の働きをしている人たちに、カリスマのことを教え、ね、あるいは、この誤解を解いて、本当にこんな素晴らしいんですよってことを伝えていく、それを実際に、成していくところに入ってくる、ということですね。ただしこれはね、こっちから仕掛けるってちょっとすみません。どうしてもそういう表現になると思うんですけど、こちらから踏み込んでいく。こっちから占領していくってことですね。もちろん主に聞いてですよ。ガーってやるってことじゃなくて、主に聞きながらこっちから踏み込んでいくってことをね、どうだ覚えておいてください。前回パウロさんが来た時のメッセージが、ヨシヤキで、恐れてはならない、おのれてはならないで、結局、進めってことだったでしょうね。恐れない。恐れがあるのは当然だけど。だから、たわものに関しても、そういう段階に入ってくるってことをどうぞ覚えててほしいというふうに思います。それでですね、あと実践をしたいと思いますが、ちょっとだけね、もう、よく知ってらっしゃるでしょうけど、確認のためにお話しますけど、この愛を追い求めなさい、見たもの、たまもの、特に予言することを熱心に求めなさいって書かれています。で、コリントの教会は、いろんな問題が起こってた教会で、その問題が起こっていることに対して、パウロが、このコリントの手紙を書いて、そして、まあ、注意をしたわけですね。で、その中に賜物のこともあって、賜物に関して、ちょっと混乱があったので、注意を送ったわけです。で、皆さん、牧会士の方は特に分かると思うんですけど、普通そういう時は、ちょっと賜物は今問題起こってるから、しばらく、ちょっとやめといて、ね、ちょっとこう、ね、こう、落ち着いた時にまたやりなさいとかっていうのは、普通人間的ならするアドバイスですよね。でも、パウロは、コリント書を見る限り、問題が起こっていた教会に対して買ったもので、一言もやめろとか、もうするなということは、一言も言ってないんです。どう使わなければならないかは語ったんです。注意事項は語ったけれども、むしろ熱心に求めなさい。求め続けなさい。って言ってるわけですよ。ね。一番中心は何か言ったら愛です。これは間違いありません。ね、愛ですね。愛を求めなさい。ただしこの愛は、日本人が言う愛っていうのはちょっと違って、コリント書の13章に書いてある、神様の愛ですね。この愛が一番大事だと。ね。でも、その愛とともに、まただから同じように、賜物を求めなさい。特に予言することを熱心に求めなさいってことを言ったんですね。でまあ、愛はよく言われる御霊の実で、賜物の方は、予言は賜物の代表ってありますけれども、いずれにしても愛と賜物を求めなさい。そして、予言することを熱心に求めなさいって言ったんですね。で、14章の最後、もっぺん言ってるんです。ということは、問題起こってる教会にやめろとは一言も言ってない。正しく用いなきゃいけないけれども、ますます熱心に求めろと言ったんです。で、なぜかって言ったら、それぐらい賜物が重要だということをパウロは知ってたんです。これは聖霊によって書いてますから、聖霊がそう言ってるんです。で、私たちも賜物を用いていくときに、いろんな失敗とかが訓練の途中であるかもしれません。で、それはちゃんと失敗したことはそこから学ぶ必要があります。でも、やめちゃいけないのです。正しく用いていき、正しく学んでいかなきゃいけないけど、やり続けていく必要があるんですね。だから、聖書がそう言ってるからです。聖霊が、神様がそう言ってるからですね。で、その注意事項はもうご存知のように、このコリント書でわかりますけれども、一つは、教会に与えられた賜物なので、教会の賜物としても用いるということですね。現れるのは個人ですよ。例えば、誰でもいいですけどね、誰かにね、こう、コスタ牧師やるとコスタ牧師って言いやすいんですけど今日も実は私がやらない誰かにセミナー頼もうかと思ったんですけどなんかややこしくなるからやめましたコスタ牧師に癒しの賜物があるとしますね。だから確かにコスタ牧師が空いてるんだけど広く言えば死の十字架クリスチャンセンターっていう群れ狭く言えば命の冠福岡教会っていう教会に与えられてるわけですよ。間違いなくその人に現れてるんです。その人に与えられてるんだけど教会として与えられてるんですね。 これ、いつもより目はね、2.0 見える目は、間違いなく目が見てるんだけど、体と共にあるから見えてるんで、目だけ飛び出したら、いつもゲゲの鬼太郎は、まあ、なんか最近復活してますよね。だけど、あれは漫画の世界。絶対目だけでは生きてられない。目は死ぬんです。賜物は、その人に現れてるんだけど、教会の共にあるから生きるんだってことね。今皆さん学びの時は当たり前だと思うんですけど、これ本当に現れてきたらね、綺麗に忘れられる方が多いんです。本当に現れてきたら顕著に。綺麗にこんだけ言ってるのに。あれ、やだね。で、これを言うだけでね、多くの教会、他教会行った時にはね、このこと言うことはね、すごく大事なんです。教会のものなんだよ。だから教会のカバーの中で、しっかり権威と知恵のもとで、立てられてる牧師の権威のもとでも用いなさいってことですね。これは聖書が言ってるからね。これはすごく大切です。ね、このことをしっかり抑えることはすごく大切ですし、そのことを語るとね、多くの場合立てられてる牧者たちはね、耳を傾き始めますね。ね。で、もう一つはいつもより吟味する、見分けるってことですね。それが、予言はもちろんです。予言だけじゃなくて、霊的な事柄は、どんなことでも見分ける。癒しに関しても、精霊の癒しもあれば、悪霊だって癒しをしますからね。ね、だから信仰宗教いっぱい、人呼んでるわけでしょ。こんだけね、いろんなのが叩かれてても。ね、だから、本当に見分けをするね。本当に神の霊なのか、神のものなのかを見分けるってことですね。でその鍵は、聖書と主に聞くことであると。ね、主に聞く力は成長の度合いがあるので、どうするかって言ったら教会の助けを借りて教会に見分けの機能があるから具体的には牧者に相談をして紹介の助けを借りてしかし最後はその本人予言なら語られた本人霊的体験なら霊的体験したその本人が最後は吟味するですかこれも徹底してください、ね、本人が吟味するで、ここにいる方々はね、日曜日の夜、わざわざね、長崎まで来るぐらいですから、主を愛していてね、なんとか宣教したいと思っていると思うんですね。で、愛があんまりありすぎると、愛のゆえに神に従う方がいい決まってるじゃないですか。ね。例えば、エリシャ牧師の目が合いました。エリシャ牧師ですね。エリシャ牧師、今日は断食をしなさいとか語られたとします。ね。今日の夕飯は断食して、木原牧師にプレゼントしなさい。ね。いただきます。で、もう明確神から来たとします。どうしても食べ物になるね。すいません、私の例は。ね。それでその時にですね、それを吟味するのはエリシャ牧師なんですよ。だから、キャラ牧師はやっぱり食い物のことになるとブレるなとか思いながらニコッと笑って吟味してるかもしれないですけど、私はですね、間違いなく神から来てると。これをしたら、エリシャ牧師は明日からすぐしく動けると。ね。わかるでしょ今くだらないこと言ってますけど、結構本当にね、だから強く言ってるんです。いや、エリシャ牧師、やった方がいい。ね、で、こう食べようとしたら、いや、やった方がいいって。なぜやらないんですかとこうなるわけで、わかります全然それは悪気はない、ものすごく善意からなんだけど、これはしちゃいけないんですね。サジェスションはする。まあ、神から来てると思いますよ。やった方がいいと思いますけどね。でも、それ以上は本人なんです。で、これはね、ちょっと皆さんね、これから賜物がね、まだ自信がない頃はいいんですよ。自信が出てくる。これは間違いなく神だとかね。本当に癒しがバンバン現れ始めるね。そうなってきた時に、どうしても押しすぎるんですね。だから、私は高ぶらない、高ぶらない、妬まない、押し付けない、覚えてます？この三つは一時繰り返しはやりたいでしょ、ね、例えば、パウロさん見てるとね、はっきりある確信持っててもね、あるところまで言ったら、あとはもう本人の選択って。ですね。じゃあ、その人従わなかったらどうなるかって言ったら痛いんですよ。でも痛い目に遭わないと学ばないんですよ。無理に言われてやってうまくいったら、あんまり身につかない。それから、失敗したら本人の責任になる本人の責任しないこっちの方の責任されるんです うまくいってもうまくいかなくても本人がそこでうまくいった時は学びうまくいかなかった時は痛い目にあって学ぶんですわかりますでそうでしょ痛い目に遭わないと人って、ね、だから皆さん、試練の時の方が身についてるでしょ。いろんな方の方が、いや、ほんとそうでしょ。ね、うまく祝福いった時ってのは嬉しいんだけども、身についてることって痛みを通して学んだことは身についてますよね。ね。だから、それね、これはちょっとね、これから今年はやっぱり、ものすごいね、賜物が一つ大きなポイントになると思いますので、ぐーってね、伸び始めると思いますから、そのことをね、ちょっと覚えてください。ね。まあ、ということです。それ実践に行きたいというふうには思います。5分くらいしかありませんけど、まあ、今、癒しのことはすごく言われてますので、癒しに関して実践をしたいと思いますけど、癒しに関して、はい、今日、癒し、自分はぜひ乗ってもらいたいって遠慮なく。1,2,3,4。男性が1人、あ、2人いますね。もう1人ぐらい男性いけますよ。もう1人か2人。女性も何人かいますけど。はい。 じゃあ、もう一人ぐらい男性行ってもいいんですけど、女性ももう一人ぐらい行きます。いいですか。じゃあ手挙げといて。はい、前の人ができるだけ行ってください。で、牧師は一人はついて、他教会でもいいですから、はい、行ってください。手挙げれなかったけど、やっぱりって人は今手挙げていいですよ。はい。はい、どんどん行ってあげてください。人が来たら手を下ろして、人が来る前に手挙げといて、男性は男性、女性は女性で、祈る時間5分ぐらいしかありませんけど、はい。よろしくお願いします。で、牧師の方が導き手になって、ぜひお願いします。ヒカル君のところ、誰か牧師の方ついてあげてください。はい、はい。あ、いいですよ。もうそっちへ、じゃあ、誰か。牧師夫人でも結構ですから、はい、やってください。お願いします。ハレルヤ、バラスネルスバラバラバラバラバラ、アラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラ、アラブラブラブラブラブラブラブラブラ、アラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラ、アラブラブラブラスネルバラ、アラスバラバラスバラスバラスバラスバラバラ、アラブラブラブラブラブラスネル、アラスバラスネルスバラブラス。イエス様、皆によってお願いいたします。アメン。 ちょっと時間が短くてすいませんでした。はい。祈って、はい、何か治った方、あるいは変化があった方、はい。はい、どうぞ、はい。はい。ああ、後頭部が重かったのは楽になったですね。はい、感謝します。他にありますか？はい、こっちこっちこっちこっち。はい、そうです。マイク、マイク。はい。
あ、すいません。私も同じで、後頭部がずっともうふわーんとなってて、それと耳鳴りがあったんですけども、だいぶ軽くなりました。
はい、感謝します。もうちょっとね、完璧に聞いたんですよね。すいませんね。はい、他に。はい、はい、光くん。
ちょっと風邪気味だったんですけれども、祈っていただいてだいぶ体がすっきりしました。
はい、お願いします。はい。何ありますか？はい、山本さん。山本さん、むしろ。慣れてないね。
祈ってもらって、首から腰までがほかほかと暖かくなりました。
はい、ほかほかになっておめでとうございます。はい、はい、柿内さん。
はい、ここ一月ほど首筋が重たくて辛かったんですけど、ふっと軽い感じがします。ありがとうございました。
はい、お願いします。それでは、かわいいですか？はい。ちょっと今日時間が短かったんでね、申し訳ありませんでした。じゃあ、ここまでにしておきたいと思います。ぜひ皆さんのカリスマをね、どんどん用いていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、今の時をありがとうございます。質問の名前をお願いいたします。アメン。10分休んで、